サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフファミリーの上野です。どうぞよろしくお願いします。
はい、そして今回も私水野由紀ご一緒させていただきます。上野さんよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、介護業界素人の私がですね、こうしてお招きいただきまして、はい、前回は、はい、ビジネスケアラーについてのお話をいただきまして、
です、ね、
うん、私も人事じゃないなっていうことと、はいはい、いざという時にどこに頼ればいいかっていうのを、はい、これ防災と一緒ですよね、はい、備えるっていうのが介護も大事だなっていうね。ちょっと防災士の資格は持ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです、ね、これはラジオの仕事をやってるので、はい、防災士を、はい、そうなんですよ、取ってくださいっていうことで、それは取ったんで、災害に備えるっていう話はいつもしてるんですが、
そうですね、
もう介護のことは全く本当に、でも自分もそのビジネスケアラーに匹敵する私も一応年代なので、うん、これは人事じゃないなっていうふうに聞かせていただいたんですけれども、前回はその問題点であったりとか、はい、それからもうとにかくやめないでねっていう話、はい、そして困った時は上野さんに頼ってねというお話でしたが、今日はどの視点でお話をしていきましょうか。はい、
そうですね、防災もそうですけど、そういうことが起こったらどうしようって言って慌てて揃えたりするんですけど、やっぱりどうしてもね、そうなっちゃうんですけどね、いろいろ防災グッズを揃えとくっていうのが多分大事だと思うんですけれども、うん、まあ、そういった形でビジネスケーラーがこう介護離職をねすると本当に最悪の選択になっちゃう。一回離れてそんな年代で再就職ってできないじゃないですか。もう大変だと思うので、うん、ちょっとねこう会社で理不尽で上司と会えんかったから、ちょっと介護理由に辞めようかなみたいな、うん、ちょっと弱い心で辞めたらえらいことになるので、ここは辞めずにですね、そのビジネスケアラーを仕事とこう両立するために、ね、いろんな方法が、まあ、地域包括行きましょうとかはあるんですけれども、うん、今ねすごくいろんなグッズとか方法があるんですよ。
それはあと行政以外でってことですね。
そうなんです。だからテクノロジー的なところも入ってきてて、うんうん、アレクサとかあるじゃないですか、アマゾンでこう売ってるね、あれとかでもものすごく役に立ったりする形になったりするんです。
うちにもいるんですが、
あの子
役に立つんですか。
どんな感じで使われてます。
例えば、いや全く使ってないのにいるだけで時間を教えてもらったりとか天気を教えてもらったりとかラッシュを聞くぐらいで、
うちの姉貴もなんかカップラーメンの3分だけタイマーかけてアレクサタイマーかけてみたいな感じで、
蒸し物するときとかね、茶碗蒸しするときに15分かけてとかやってますよ。
キッチンとかね、そうそうそう。はい、実はですね、その認知症のちょっと初期になったときに、やっぱり曜日とか分かんなくなるんですよね。で、ゴミ出しとか、今日は病院に行く日とか、結構毎日いろいろなことがあるんですけれども、その辺が分からなくて、毎日毎日すごく不安だったりとか、介護する側にしても携帯を持ってたとしても、うん、携帯の出方が分からなかったりするんですよね、親側が。
そうなんですか。
分かったり分かれへんなり出たり出なかったりするので、そういった時にもう本当にこっちが逆にストレス溜まるんですよ、うん、なんかあったんかなみたいな、うん、なんで出たらなんで出へんねんみたいな感じで
親子はねしょうがないですよね。
そうなんですよ。でアレクサとかだったらリマインドとかね、定型アクションとかそういう機能があるので、アレクサが例えばアレクサ朝起きたらおはようだけ言ってって言ったら、例えばアレクサおはようって言うと今日の天気と今日の予定とそれから何やらっていうのを全部言ってくれるんです。
設定があるんですか。
そうなんですよ。アプリ側で設定すると今日の天気はこれこれで、今日はこれこれの通院がありますと、今日はヘルパーさんが来ますと、で今日はゴミ出しの日だから忘れないでくださいとか、全部そういう形の定型アクション設定できたりとか、うん、で例えばこう携帯出なかった時に親が出ないんで、うん、こっちからアレクサで呼びかけると家の様子がパンと映ったりするので、勝手にビデオ
でも呼びかけることができるんですか。
できるんですよ。で
アレクサに
向こうが出なくても部屋の様子がパッと出るので、そこで通れてるかどうかとかチェックができるとか、
ちゃんと元気でいるかどうか。
そうなんですよ。
すごいですね。
そうですよ。で、水野さんとかだったら、こう、エアコン全然操作できると思うんですけど、うん、高齢者の方、嫌いな方結構多いので、うんうんうん、でも最近、夏って半端ないじゃないですか。
本当に。
20度とか。
この収録日も実は今日は、ね、予想気温、気温が35度とかっていう日ですからね。
超えてます。
はい、超えてます、
これ。それでも、エアコンいらんって言って、熱中症になるっていう、あるので、まあ、温湿時計を置いとけば、遠隔でスマホチェックして、あ、ちょっと湿度上がりすぎてるなって言ったら、エアコンの操作が離れててできるんですね。
すごい。テクノロジー。
だからちょっと、ラーメンのタイムを測ってる場合じゃないですか。
あの子すごいんですね、じゃあ、うちにいる子。
そうなんですよ。だから、そういうのも結構今。
そう、使えんなと思ってたんですけど。
そうなんですよ。ちょっと、そうなんですよ。最近ちょっとそういうので、こぞって、いろんなところから、そういう商品が出てるということでね。うん、選択肢の一つとして、いろいろ知ってほしいなっていうところなんですけれども。
その他にも何か業者さんとかがされてることってありますか？は
い、そうですね。最近いろんな、本当にいろんな、毎回毎回いろんな出るんで、うん、こっちも整理できへんぐらいいっぱい出てきては消え、出てきては消えみたいな感じになってるんですけど、もう最近ちょっと大手も参入してきてるんです、ね。うん、いろんなツールを使いながら遠隔で見守りをするという形で、うん、3つぐらいね、参戦ということでご紹介させていただくんですけれども、NTT ドコモが令和6年の5月に発売したやつで、
はい、
近くってやつ。
近く。
はい。関西弁で近くって言うんですけど、近くに遠くでいるようで近いですよっていう意味だと思うんですけど、あれが家型の機器がありましてですね、それをいつもいてる部屋に置いとくわけですね。で、それが人体 AI がこう人を検知して、で、この部屋にいてるかどうかっていうのを検知してくれるので、そこの材質状況とか、材質履歴とか、その辺を全部やってもらうっていう NTT ドコモが出してるやつなんですけれども、で、Wi-Fi とかの工事がいらないんですよ。この辺が一番ハードルになってるんですけどね。
そうですね。
親側の Wi-Fi の工事が大変だったりするんですけど、はい、その機械とテレビを。
テレビ？
はい。電源とテレビをつなぐだけでも設定完了みたいな感じになっております。
だから設定も簡単、は
い。そうなんですよ。SIM カードを内蔵してるので、コンセント挿してコード接続するだけということで、部屋にいてるかどうかっていうのをこう検知して、遠隔のスマホで知らせてくれると。で、それ設定できると思うんですけど、何日間も部屋にいなかったらちょっと異常ですという形でいらせてくれたりとか、これもテレビ電話、でかいテレビの画面でテレビ電話ができたりとか、で、ちょっと緊急の時も一応向こうから呼びかけたら、テレビを使って材質の状況が分かったりするとか、そういう感じのやつになるんですけどね。で、本体価格がだいたい3万円ぐらいで、料金は一応1980円ぐらいですかね、だいたい毎月。
そんなにびっくりするほど高くないですし、
はいはい、
まあ、1980円で安心をね、
うん、
得られるのであれば、
うん、
これは使ってもいいかなっていう感じですよね。
そうなんですよ、うんうん、女性の方はやっぱりテレビ電話が嫌がったりするんですか？うちの嫁もそうなんですけど。テレビ
電話急だと困りますよね。
化粧とか。
拭きてるものとかね。在宅だと、
あ、
在宅の時の服っていうのは、はい、私だけかもしれませんが、ちょっと出られないような服の時とかだとね、ピンポンってなると着替えるとこから始まるっていう。
ああ、そうですか。親とのやりとりでもやっぱり嫌な時。
親もやっぱり嫌か。てか、親側が嫌かもしれないですよね。
ああ、見られる、急に見られる。
そうです。ですよね、多分かける方は、はい、仕事中だったりとかね、
それに
そう、
ね、
生活の中でかけるけど、そう、受ける方の、もし私がおばあちゃんだとして娘から電話、テレビ電話急に来た時になんかすごいみすぼらしいと、なんか申し訳ない気がして
なかなかね、
あと散らかってるとこも見えますよね。
そうそうそうそう、だから実家のテレビやったら60型とかやがドーンって出ちゃうんで、その辺はね、ちょっとデメリットかなと。
お互いそうですね。
そう
ですね。こっちも、こっちの家も、かける方もね。娘、息子の立場としても、家が散らかってたりすると、うんっていう。あ、でもそこがクリアできれば大丈夫ですよね。
まあ、リーズナブルかなっていう、ね、
テレビにでも顔が出てくるってことですね。そうそう。
テレビ電話もできる。
すごいです、ね、うん、
テレビを使って、で、テレビ電話を。多分 NTT さんの売りやと思うんですけどね、
うん、
子供側はスマホですけどね、
うんうん、親側がですね、テレビで。
あ、そうなんですよ。
まあでもテレビって親世代は使いやすいというか、 慣れてる道具ですもんね。かえってこうスマートフォンで何かしてくださいとかの方がハードルが高くなっちゃうので、まあリモコンのここだよとか、ここ押せばこうだよの方が、まあツールとしては親世代は使いやすいっていうとこも思うと、この近くはいいですよね。
NTT さんもその辺狙ってると思うんですよね。
考えた人すごいですね。
気軽に使える。
まだ他にもサービスってありますか？
そうですね。これが第2戦の2つ目ということで、これがですね、パナソニックの株式会社の方が9月に出したんですけどね、令和6年の。これが明かりで見守りサービスというサービスなんですけど。
パナソニックも参入してるんですか？
そうなんですよ。はい、こちらですよ。で、それがね、LED のシーリングライト。ってあるじゃないですか、もう普通の部屋にあるライト、あれをちょっと専用のライトに、今やってるところ接続でできるんですけど、これをね、ちょっと4万8畳ぐらいで4万円ぐらいで、10畳で4万7千ぐらいのライト、これは買ってもらわなあかんみたいなんですけども、それをこう設置して電気をつけたり消したりするやつの時間帯を設定して、それを遠方の家族さんにお知らせするという形になってます。
なるほど。ずっとそれが動かないと、ちょっと心配っていうことですね。
そうなんです。24時間こう操作がないときは、つけたりつけないときは、なんか倒れてるんじゃないかとか、そういう形の通知が来るっていうところですかね。まあ、こちらで一応、いつも通りの設定とか全部操作できるみたいなんで、そこ操作して異常があった場合は、連絡が来るっていう感じになっております。
これ月額とかもかかるんですか？
そうです。これがね、シーリングライトは4万ナンバーなんですけど、買ってしまえば月々880円。
安い。これいいですね。
これね、そうなんですよ。
どの道ライトはつけますもんね。
そうですよ。で、これいいなと思って、なかなか、これもやっぱりいいとこ目つけたなみたいなところ、
ね。さすがパナソニックですね。
世界の。残念ながらね、うちの親が買ってて、ずっと電気つけてるんですよ。
一日中
朝寝るときも電気つけるからいらんとか言って、いやですよって話
電気代高くなってるからね、
今電気高いのにですよって話なんですけど、これだと、これはうちは使えないですけど、寝るときに消される方は
もっと使える。そうですね。
そうね、
そうですね。まあ、いろいろとね、さっきの近くも、この明かりで見守りサービスも、使う方によっては、ちょっと使い勝手が悪いことがあるかもしれない、はい、
それぞれにね。
それぞれに。
恥ずかしい。
ただ、そうですね。ただ、技術としてはすごくて、まあ、理にもかなってるので、使いこなそうと思えば、とても便利に使いこなせるな、って言ったのね、2つご紹介いただいておりますが、たくさんサービスありますね。
そして3選の3つ目なんですけど、これはちょっとそんな大手じゃなくて、見守りくん4 LINE ですね。LINE 皆さんよく使われてると思うんですけども、LINE、で、家族葬とかのこう葬儀ホールを運営する翼公益社っていうところ、一般社団法人がやってるサービスなんですけれども、これがですね、冷蔵庫冷蔵庫に開閉にセンサーをまず設置してるんです。はい、こちら冷蔵庫です。
もうすごい目の付けどころ。
で、一応家族で、あ、でもそのね、今日食べたとか開けたら通知が来るっていう感じで、それが皆さん LINE はされてると思うので、それが通知が LINE で行くっていうところになります。
なんか新しいもの入れなくてもいいので、
うん、そうなんですよ。
使い勝手がいいですよね。
うん、そう、だからちょっとアプリダウンロードするのにちょっと億やなっていう方いらっしゃると思うので、そういう方も LINE 使えるのでいいのかなっていうところで、で、呼び出しボタンっていうのがあるので、発給の場合に向こうが押してくれたら、LINE に連絡が来るっていう感じになります。で、これのちょっといいところが、グループで見守ることができるので、その LINE グループ分で、妹とお姉ちゃんと。
家族みんなでってことですね。
そうなんですよ。
兄弟とかで。
そう、なんか人数制限はあると思うんですけども、このグループで一緒にこう通知が来て、お父さん元気かな、なんでやろう、連絡ないなとか、そういう話ができるっていうのはね、ありがたいのかなと思います。
これ何回開けたかとかって分かるんですか？
そうですね、一応開閉の都度通知受け取ることは可能なんで、食いしん坊の人だとね、
本当ですね、もうお父さん何回開けてんの今日っていう、そうそう、また来たわっていうね。
それはそれでちょっと注意せよって話ですけど、
開ける側もう1回で1回勝負で
ちょっとお腹空いたなって言って何回も開けるってね、それはそれでね、異常が発見できたり そうですけど、あんまりやとこう通知がうるさいと思うんでね、そこはあの2日間動きない時とか設定はできると思うんでね。
あ、なるほど、そうでしょうね、うんうん、
これも一応 Wi-Fi とかモバイルネットワーク契約が不要なので、一応電池式なんですね、その冷蔵庫のね、それが2年間は交換不要ということで、で月々980、
でも
初期費用なし。
すごい。
いいですよね。
今なら月額だけみたいな感じ。
そう、テレフォン
ずっとですね。ずっとですけどね。ずっと950だけ。
そうなんです
よ。すごいですね。
そうですね。この辺は結構使えるかなっていうところですけどね。はい、
なんかの、はい、ポット、ポットでその見守りもっていうのも聞いたことあるんですが、そういったものもあるんですか？
ポットのね、象印さんがやってるやつで、ポット、あれが多分一番先駆者じゃないですかね。
あ、そうです。なんかそれは聞いたことがあるんですが、今日はもうどれもすごいっていう。
それを真似して、多分いっぱい出てきたと思うんですけれども。うん、
でも、これだけいろんな会社、まあ、NTT さんとか、パナソニックさんとか、はい、これ大手が参入してくるってことは、やっぱ需要があるっていうことですし、
うん、そうですね、
うん。これをしなくてはいけない方っていうのは、結局ビジネスケアラーさん。
そうなんですよ。
なので、まあ、やっぱりこ、はい、そういったところにも現れてますよね。やっぱ多いんだなっていうのが。
そうなんですよ。多分その辺の操作がね、うまいこと、その Wi-Fi とかこう大ごとじゃないような形で、工夫してきてはると思うんですけど。
そうですね。うん、そうですね、うん、見守られる側のネット環境であったりとか、はい、何を使うかっていう操作しやすいものでっていうのと、あとは本当に価格をね、なんとか抑えてっていうところで、はい、企業努力をしていただきながら、そういった社会でビジネスケアラーさん支えていくんだなっていう、
そうですね、
うん、そういう感じはしますよね、はい、上野さんの実際ご存知の方で何かこうしたサービス使われてる方っていらっしゃいますか？
実際うちはね、アレクサ使ってるんです。
あ、そうなんですね、
はいはい、もう設定系アクションいっぱい設定して、スイッチボットってやつ使うとそのエアコンのコントロールもできたりするので、あるんですけれども、これが一応今年出たばっかりとかなんで、あの意外と使われてない方というか知らない方多いと思うんでね、ぜひ知っていただきたいなっていうところ、うん、あと黒猫大和さんがやってるハローライトプランというやつがあるんですね。あのそれがあのハローライトという電球があって、でこれもね、トイレの電気つけたで、
はい、
1078円で黒猫大和の配達員が駆けつけるっていう、
すごい、
それは結構やって広まってきてますね。
そうですか、う
ん、はい、
でこのアレクサの件については、はい、設定など私もちょっとそういうのが苦手なタイプなので、
なるほどなるほど、
はい、親世代にどっちかっていうと近い技術力しかないのでっていう人は、これはあの上野さんの会社でちょっと手伝っていただくっていうことは
それはないですけど、あの
ないですか？
私あのノートでね、あの記事書いてるんですね、私のそのノートに実際のアプリ側の設定とかその辺は書いたりはしてるので、そちら見ていただいてもいいですし、あの今直接聞いていただいたらできる限りお話できるかなと。
親切に教えていただけ
まではできませんけど。そうですね。その辺は聞いて、はい、聞いていただけたらいいのかなと思います。
はい。うん、じゃあのノートはじゃあ、はい、またこの概要欄に貼っていただけますか？
はい、わかりました。はい、
はい、せっかくアレクサの話題が出たので、はい、このアレクサのところはぜひじゃあ概要欄に貼っていただきたい。
そうですね。スマート介護大作戦というマガジンを作ってるので、そういった情報、
はい、
今回ご紹介したやつとかも、うん、記事書いてますので、またいただいたらと思います。
はい、ぜひね、あの少しでも負担が軽くなるようにということで、たくさんのサポートを、まあ、社会でねあるということです。会社さんもしてくださっているということですから、はい、ぜひこちらも今回のねこの話題も参考にしていただきたいかと思います。
はい、
はい、さあそして次回どんなお話していきましょうか？
そうですね、あの次回はですね、こういった形のビジネスケアラーさんのサポートという形になるんですけれども、うん、こういう困りごとがあったときに誰に聞いたらええねんっていうような形でね、
うんうん、
その辺が肝だと思うん で一応まあうちの社団法人の方で、まあ、そういったコミュニティというかそういうネットワークを作ってる愛情報というのがあるので、
はい、
こちらのちょっとご紹介をさせていただけたらなと思います。
はい、ということでまた次回も私ご一緒させていただきますので、
はい、
じゃあまた次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
高袖で100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。